私たちの人生は旅であります。したがって私たちは皆その旅人であります。古い日本の長者たちはいろいろなことを旅に寄せて表しました。そこに書いてあります修法の今週の言葉でありますが、そこには月日は貨客の100台の貨客にして、有名なこれは言葉であります。日本の旅の中には多くのことを考え、また探し、自然と接し、この旅の味わいを深く伝えた多くの人々がおりました。あの廃人場所、彼は旅人と我が名呼ばれん初しぐれ、有名な俳句を作りました。自分は生涯の旅人である東北の地をさすらいでまして旅に出たとき、それはすでに冬もさなかな頃でございました。今日旧約聖書で読んでいただきましたアブラハムもまた旅人でございました。旧約聖書によりますならば、彼は行く先を知らないで神のお召しに服従をし出発してまいりました。そう書かれております。かつて我らの父祖アブラハムも聖書に記されておりますように、カルデアのウルを出発し行く先も知らずに旅に出た、そう書かれておりました。行く先も知らずに、まさにそこには旅の多くの不安があったに違いありません。そして旅に伴うところの多くの労苦、またその乏しい異色の中に味わう深い経験があったに違いありません。先ほども言いました芭蕉も、彼は永遠の旅人として旅に出たのでありますが、春に江戸を出発し殺風景な男女隊からお稲様を飾る家にそのうちに変わるだろう、一軒一軒道端にある貧しい田舎の家を訪ね訪ね、その前を通り過ぎてまいりました。彼はその旅の中でのたれ死んでしまうかもわからない、道路に死なんこれ天命なり、たとえ旅の途中で死んでもそれは天命であって悔いない、彼はそう心に信じておったのでありましょう。やがて彼は旅を続けてあの那須にやってまいりますと、そこにはその昔西行法師が腰を下ろした柳の木の下、そこに彼もまた考え深く立ちとどまりました。彼はいつの間にかそこで瞑想しておりますと、いつの間にか田植えが終わってしまって芭蕉一人がポツンとそこに取り残されていたのであります。田一枚、田んぼ一枚、植えて立ち去る柳かな、彼はそうそこで読んだのであります。 私たちの旅の情感は日本人にも私たちにも、そして聖書の中に現れてくる多くの人々にも同じような考えを与えた点があったと思います。このヘブル人の11章の8節以下において、アブラハムを取り巻く人々は砂漠の中を進みゆく長い長い旅路に誰しも不安を持っていたに違いないと思います。しかしその不安を乗り越えてその旅を推し進めていった力はどこにあったのか。それは神がお召しくださったその旅路である。その神の召しを信じ受け入れておるがゆえに、彼はその旅を多くの困難と不安の中にも進み行ったのであります。召しを信じて、これは考えれば私たちにも共通する、実に驚くべきことであります。私たちの人生もその一歩一歩を導かれて、そうして旅を続けていく、それが私たち一人一人の人生であろうと思います。ところでこのアブラハムは、先のヘブライ人への手紙を読んでまいりますと、9節、アブラハムは他国に宿るようにして約束の地に進み、そう記されております。同じ約束されたものを共に継ぐものであるイサク・ヤコブと一緒に幕屋に進んだ、そう書かれております。長い砂漠の旅を歩き続けては、休み、あるいはまたその旅を始める。しかしその休みは旅のしばしの休みでありました。そこに自分の生活の今日を定めて定住する、そういうことではございませんでした。仮の住まいであります。その住まいの中で彼らは再び衣食を整え、人々の様子を確かめたことでありましょう。そうして他国に宿るようにしてしばしの仮の住まいを休んだのであります。しばしの定住、今日定めて住むと同時に、仮のそれは住まいであった。定住と過住、考えてみるならば、この二つの様式は皆様方お一人の人生にとりましても、我々の居住はこの定住と過住、その二つの様式の中を歩み続けていったものであると思います。私たちは自分の今日を定めるためにも悩み考えることが多くありましょう。やっと今日構えたことは必ずしも万全ではなかったということも起こるかもしれません。砂漠の中で彼らが幕屋の中に進んだ、このしばしの住まいでありましたけれども、それはまさしく仮の住まいでございました。私たちはこうした家具と定住の二つの様式の中に、私たちの人生は形作られているのであります。さて今日の礼拝は、私たちの教会が昇天者記念礼拝として営むものであります。コガネイの地にある小さなキリストの群れが、やがて50年にわたる歩みを続けるうちに、互いにキリストにある交わりを与えられ、日曜ごとに 礼拝のために共に教会に集まる、そのことを文字通り許されています。しかしこれは一見当たり前のように思われるかもしれませんが、よく考えてみるならば、それは並大抵のことではありません。親兄弟であっても週に一度顔を合わせることはほとんどないでありましょう。しかし私たちは礼拝に召し出されて日曜ごとに顔を合わせることを許されています。そのために私たちは終日の生活を整え、この日曜日の礼拝を重んじて生きる、そこに大きな祝福と喜びが隠されております。これは実にお一人にとりましても変え難い尊い営み、申しなければならないと思います。そしてヘブル書の11章の12節には、死んだも同様の一人から、空の星のように、また海辺の数えきれない砂のように、多くの子孫が生まれる。その旅の祝福の中に神は大きな祝福を与えられたのであります。この私たちの礼拝の中に満ち満ちている、その中にも神の大きな祝福が今与えられているのであります。しかし教会の交わりの中にあるものは、13節にありますように、この人たちは皆信仰を抱いて死にました、そう書かれております。旅の終わりに待ち構えているものは何でしょうか。それは生命の終わりである死であります。悲しく辛くとも、その現実は動かないものであります。しかし私たちは死がそれを誰一人として経験したということはございません。死を経験するとき、それは私たちの経験を絶する、これは事柄であります。死を想像し恐れ、暗い人生の谷間に突き落とされ、そういう恐れが実は私たちの人生の深いところに隠されております。しかし彼らは皆信仰を抱いて死にました。この一言は、この不安定な旅路の中における、不安定な私たちの人生の中における一つの大きな出来事であります。信仰を抱いて死んだ。皆さんお一人お一人の人生を顧みたときに、それもまたここで言われているように、信仰を抱いて死んだ、その兄弟である、その姉妹である、ということがそこに書き記されているのでございます。私事について話すことは慎まなければなりませんが、お許しをいただきたいと思いますけれども、私の生きた世代というのはまさに戦争の連続の時代でありました。歴史を少し変えますと、日本は日清日露の戦争を経験をし、さらに満州事変、日中戦争、太平洋戦争と、ほとんど切れ目なく戦争が私たちの時代の歴史に襲いかかってきました。私たちの世代はまさにそうした戦争の波の中に青春を迎え、また青春を送った、そういう世代であります。今の幸福な平和な時代に生きる若い人々には、そういう時の深刻な人間経験は、あるいはわからないかもわかりません。 そのようなことは大きな祝福、喜びであります。しかし、この今生きる私たちの人生の歴史の中には、そうした戦争の過酷な印、そういうものが一人一人の中に記されておるのであります。私も飛行機の偵察機のパイロットとして、士官学校を卒業して、北満の地、父春に向かいました。そこに任務を与えられました。そしてやがて、戦争はいよいよ激化し、ソ連が北方から攻め込んでくる。その時に、このアムール川を遡っていくロシアの砲艦を、どうしても脅威として排除しなければならない。そのために、これを攻撃する特別攻撃命令が関東軍の中枢より私たちの部隊に下りました。そして私は同士のパイロット5名とともにこのロシアの砲艦に撃沈すべく特別命令を与え、その準備に取り掛かった途端でありました。その時にそれは運命か摂理か、あの8月15日、敗戦の日、終戦の日を迎えたのであります。それまで多くの戦いに行く人々は、知ることとは、武士道とは、知ることと、覚えたり、戦争に行く者は知ることを明確に自覚しなければならない。この諦めの境地に徹する、こういう辛い、悲しい決断が若い人々にも、盛んなる人々にも、戦いの中に行く者には浸透していったのでございます。しかし、そうした事柄が、形を変えて、私たちの人生の終わりにあるということは、なんと不可解なことでありましょうか。ロマ書6章の23節には、罪が支払う報酬は死である。そういう有名な言葉が記されておりました。私の人生には前もって罪に死に先立って罪が入り込んでいる。その罪によって私たちは神との交わりを断絶し、また愛する人たちとの交わりをも断絶する。そういう悲しい定めを持っているのであります。ですから、私たちは、この死が払う、罪が支払う報酬である罪、このことを考えますと、私たち一人一人の死は、決して自然現象ではないのであります。神と断ち切られる。親しい者と断ち別れる。そうした倫理的な重要なテーマがこの詩の中にはあるのであります。そのことを私たちは覚えるときに、この聖書に出てまいりますこの主の日、それは実に大きな死に対する出来事として記されております。主の日、これは聖書の中にもいろんなところに散らばっております。例えばコリント公書の1章の14節には、主の来られる日としてこの主の日が記されているのであります。私たちが人生の終わりに迎える この死は実は主イエスキリストにお目にかかるその日であるんだ。ですから私たちは死という事実に非常な恐れを持っておりますけれども、主にお目にかかる、主がおいでくださる、明らかにおいでくださる、それが人生の終わりの死である。私は幼い頃からの人生観においてこの死をいろんな形で理解し解釈してまいりましたけれども、死はキリストが再びおいでくださるその日に私たちがそのキリストにお目にかかる、その時こそが死であるんだということであります。ですから私たちは死にお目にかかる、そういう時が死の日として私たちの一人一人の人生に与えられ備えられている。そのことを心の中にはっきりと覚えたいのであります。そしてこの今日の記念礼拝に皆様方に一人の素晴らしい死を、信仰の死をご紹介いたしました。それはサラ・ゲラナルド・ストックという英国の名もない一人の信仰の方でありますけれども、その方が作った一つの詩であります。そこには家には一人を現じたり、楽しき団らんは破れたり、愛する顔いつもの席に見えぬぞ悲しき、さわれ天に一人をましん。私たちが死別する家族、その悲しみによって私たちの人生の交わりはどれほど深い悲しみの中に、破れの中に突き落とされたことでございましょうか。しかしその家に一人を現じた、家に一人が減ったということは、私たちにとりましては天に一人を増した、そのことと深く結びついているというのであります。そしてこの詩は実に麗しい言葉を持って最後に参ります。家に一人を増しぬ、分かることの絶えなき家に、一人も失われることなかるべき家に、主イエスよ、天の家庭に君と共に出すべき席を我らすべてにも与えたまえ。こういう言葉を持って閉じられております。私たちはこうした信仰の事柄を考えてまいりましたときに、この地上における私たちの互いの交わり、主イエスキリストによって与えられた見える教会における交わり、それを一人一人が与えられております。大きな具体的な感謝であります。しかしそれだけが教会ではない、見えざる教会があるんだと。天にある見えざる教会がある、インビジブルチャーチというものがあるんだと。そして私たちにはこの見える教会と見えざる教会の愛呼応する、その交わりの中に我々一人一人は実は今生かされている。そのことをですね、この詩を通して心の中に刻みたいのであります。この聖天使記念礼拝に私たちの身近にこのネームプレートに38名の方が名前を記されております。これは私がいつの過去になりますけれども、ヨーロッパ旅行の時にパリに参りまして、パリのある古いカトリック教会の道を歩んでおりました時に、その道のそばにですね、たくさんのこのネームプレートがこの掲げられておりました。 それは石膏で焼かれたこのものでありました。それを見てですね、私非常に一つの考えにふけったのであります。このパリの教会は確かに立派な街道を持ち、多くの人が集まってくる教会であろうけれども、しかしここに名前を連ねているように、多くの人がこの見えない教会の中に、見えない主イエスキリストの埋在の中に生かされている。それが愛ともに日曜日ごとに礼拝を守っているんだ。ですから私たちはこの礼拝において自分一人のことではなく、親しい私たちのすでに天に召された親、兄弟、友人、知人、そういう人たちをまさしく覚えることを許されているのであります。そうした一つの豊かな交わりの中に我々一人一人が導かれているということ、これこそが実は私たちに与えた神からの大いなる祝福であります。今私たちはこの天にある見えざる教会と地にある見える教会、それが愛こうして賛美を行い神の祝福の中にある、その信仰と思いの中にですね、皆様方の親しい方々、過ぎ去った召された方々を心に覚えていただきたいのであります。そしてその方々が教会の交わりの中に勝って加わらなかった方であったとしても、実は私たちはそうした人々のことをも同時に覚えることができる。ですから今日の昇天者礼拝は直接我々の教会の交わりの中召された38名の方たちだけではなく、皆様方それぞれお一人お一人の家庭の中で天に召された、そういう方々のために教会が鳥なしの祈りを捧げ深い交わりを覚える日である、そういうことも同時に覚えていただきたいのであります。